ハレルヤ、主イエスキリストの御名を褒めたたえます。皆様おはようございます。2017年3月5日、市の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会、主日第二礼拝を始めてまいりたいと思います。それでは、まず総額とともに心を静め、主を待ち望んでまいりましょう。それでは、初めにあたり司会者の方でお祈りさせていただきます。天のお父様、この第二礼拝、この時主がお一人お一人を名をもって導いてくださり、共に礼拝できるその恵みに、またその恵みの場に預からせてくださったことをありがとうございます。これから始まります、この第二礼拝、主が豊かに祝福し、導いてくださり、お一人お一人が真に礼拝できるように力強い見てを持って助けについてください。遅れておられます兄弟姉妹などがおられましたら、その方々の足を強め、また早め、速やかにこの礼拝の場に、導かれてきますようにどうぞお願いいたします。これからの時を感謝いたします。主にお祈りします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。それでは、ご臨在の主に感謝の拍手をしてまいりましょう。ハレルヤ。それでは、まず前半サミの時を持ちてまいりたいと思います。
おはようございます。それでは喜んで心から主を賛美してまいりましょう。お立ちになられる方はどうぞご自由にお立ちください。
世界に向かって 中で大きなことが始まる始まる。神様が与えたビジョンに向かって歌と信じて進んでゆこう。世界に向かって未来に向かって開かれ大きなことが始まる始まる。神様が与えたビジョンに向かって受けたと信じて進んでゆこう。
このあなた方がこの終わりの時代、この使命を全うしていくためのこのすべての力を私はあなた方に与えていこうと言われます。またこの天のこのおとりなしがあり、この天の援軍があることを覚えなさい。この私から始まったこのあなた方に与えたこの使命と賜物は私があなた方にこの与えており、それを完成させていくとやれます。この終わりの時代の救いの働きのために、私はこの完成へと導いていこうとやれます。
それではさらに主を賛美してまいりましょう。44番です。 お祈りいたします。愛する天のお父様、主イエスキリスト様を褒めたたえます。賛美の恵みをありがとうございます。また予言の言葉をありがとうございます。続きます礼拝のうちにも豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待します。感謝して主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
礼拝の中で神様との交わりの時、お祈りの時を持ちまいたいと思います。いよいよ来週持たれます全国 J ゴスペルコンテスト長崎県予選のためにお祈りいただければと思います。その翌週18日には癒しの集会が持たれますので、そのためにもお祈りいただければと思います。それではお祈りの時を持ちまいましょう。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは、共に主の祈りをお祈りしてまいりましょう。お慣れになっておられない方は左手のスクリーンを、ご覧ください。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アメン。それでは主の御体と地上に預かります聖餐式の時を伊佐木誠牧師に導いていただきたいと思います。
イエスキリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。オンラインでご視聴の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。使徒の体と地上に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエスキリストを信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐に預かるように進めしております。ですから、まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かってあげたいと思います。オンラインされている方で聖餐のご用意のある方は共に聖餐に預かってください。ご用のない方はぜひ次回から聖餐をご用意されて共に聖餐を預かることをお勧めいたします。それでは最初にお祈りをしたいと思います。愛する天のお父様、この聖餐の時をありがとうございます。どうぞこのパンとブドウ酒を今イエス・キリストが十字架に裂かれたキリストの体を流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を与えてください。 この聖餐を通して十字架のすべての恵みを預かることができるように、聖霊から来る悔い改めを今お与えください。御礼された方々が用意されたそのパンとブドウ酒をイエス様は十字架に裂かれた体と血に変えてくださり、それを受け取る信仰を与えてください。聖餐を通してあなたのすべての恵みを受けることができるように、今聖霊から来る悔い改めをお与えください。イエス様、あなたの十字架を感謝します。聖餐の時はありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様の心を探っていただいて、悔い改めの時をお持ちしたいと思います。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御から年をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちになっていきたいと思います。また彼らが食事を神の言葉で聖書の御言葉を読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。また杯を取り感謝を下げて後こう言って彼らに与えになった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。 お祈りをいたします。愛する天のお父様、聖餐の恵みの時を心からありがとうございます。十字架によって私の罪が許され、義とされ、神のことされていることをありがとうございます。この週も十字架によって許されたものとして、神の恵みの中であなたの御子に従って、主が用意されている100倍の祝福と勝利を共にていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。イエス様の十字架をありがとうございます。聖餐によって私が一つにされたことを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。
それでは、聖餐の恵みに預かりました後は、私たちから感謝の捧げ物の時を持ちしまいたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで捧げてまいりましょう。献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきたいと思います。天のお父様、この献金ができる、その捧げ物ができる、その恵みと、また特権の時をありがとうございます。この捧げられましたその献金を、主が天の御国の御用のために豊かに用い、増し加え用いてくださいますようにどうぞお願いいたします。またその捧げられましたお一人お一人の、すべての場面において、その30倍、60倍、100倍、さらにはそれ以上の豊かな実を実際にも見ていくことができるように、どうぞお願いいたします。この時をありがとうございます。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。では、聖書朗読の時に移ってまいりたいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書の、ルカの福音書23章の、33節から38節までとなっております。なおこちらと同じ、新改訳聖書第3版をお持ちの方は、新約聖書の167ページ168ページにまたがっております。それでは、お読みしたいと思います。33節から。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人と十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。この箇所から後半サミの後、イザキハマコト牧師メッセージを取り継いでいただきたいと思います。
イエス・キリストの御名をいただきます。おはようございます。3月1日から3日まで白馬の方のスネルゴイキャンプに行ってまいりました。で今回ですね、久保田のどみ姉妹が iPhone でいろいろ撮って、ダイジェスト映像を作ってくれましたので、彼女 の, 教会のカバーの中で作った最初の作品になりましたので、ぜひご覧になっていただきたいというふうに思います。じゃあお願いします。証しをですね、今年初めて行った井上ゆかり姉妹と、それから山本節子牧師に2人にお願いしたいと思います。
皆さんおはようございます。 では最初にお祈りをしたいと思います。愛する天のお父様、この証の時を感謝いたします。どうか必要なことを語ることができますように守り導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。皆さんのお祈りをありがとうございました。今回冬のキャンプは初めての参加でした。賜物の実践セミナー、メッセージで語られたことを証ししたいと思います。今回のキャンプで私は賜物の実践をすごく楽しみにしていました。当初は予言と見分けを受けようと思っていましたが、祈っていると癒しのクラスに導きを感じ、2日間とも癒しのクラスに出ました。1日目は癒しについての学び、2日目は悪霊追い出しについての学びをしてから 3,4 人のグループに分かれ、実際に癒しの祈りをする時間が持たれました。癒しについては目的が2つあって、癒し自体に目的がある場合と、癒しを通して救いが起こる場合とがあることを学びました。なぜ癒しが起こるのかというと、聖書に書いてあるからであり、土台は聖書にあるということも学びました。イザヤ書の53章の5節、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。こう書かれてあることからわかります。その際に、わかります、すいません、はい、すいません、この実践クラスの中に、一人の80代ぐらいの女性がおられて、まだノンクリスチャンの方で、キリスト教の集会に来るのも初めてと言っておられた方がおられたんですけど、その癒しの実践の祈りを受けた時に、なんか心が温かくなるということを感じられたそうで、このクラスの中でその方が救われました。2日目には悪霊追い出しについて、基本的な原則を学びました。また、悪霊というと全てを悪霊のせいにしてしまうか、全く悪霊の存在を全否定するかという傾向にありますが、どこまでが悪霊によるものか、どこまでが他の原因にあるかどうかということを見分け、吟味することはとても必要であるということを学びました。その際に注意しなければならないのは、本人が本当に解放を願っているかという点です。解放されたくない人なんているのかなと思ったんですけど、特に先進の病であったりする場合、病の期間が長かったりすると、もう自分は病気とインプットされてしまって、何かあると病気だからと言ってしまう点は要注意だなと思いました。どこまでが悪霊で、どこまでが本人の問題であるか、それを見分けることはすごく複雑で難しいことと思いますが、そういうことを一つ一つ忠実に丁寧にやっていけるようになりたいと思いました。実際に悪霊追い出しをされたことのある牧師さんからお話を聞くことができたのですが、2ヶ月の赤ちゃんの泣き方が普通の泣き方ではなくて、悪霊のものを感じたので、1時間を2回に分けて追い出しを行ったそうです。そして追い出した印を見せてくださいと祈ったところ、赤ちゃんに細い蛇が絡まっていて、その蛇がパチンとちぎれて消え去る幻が見えたそうです。その後泣き方は普通の泣き方に戻ったそうです。リバイバルが始まってくると、癒し、悪霊追い出し、特に日本は悪霊追い出しがとても必要ということを聞き、自分自身が悪霊追い出しに重荷があったので、すごく私は燃えてきました。9つの賜物すべてに共通して大切なのは予言で、賜物が予言でなくても、これを忠実に語り込むことにより、他の賜物も開かれてくるということも知り、忠実に日々やっていこうと思いました。メッセージでは何度も四式6章のギデオのところより、ふさわしくないものが神様により頼むとき、神の計画、助けが表されてくることが語られていました。ショートメッセージも、いかに聞き従いが私たちの祝福への道であるかということが多く語られていました。神様の働きは神様が主導権を握っておられ、ことをなすのも神様なので、自分がどうしたいかではなくて、神様の御心を絶えず聞き従っていけるようになりたいと思いました。なかなかそれは難しく不安定で間違いやすいものですが、このキャンプで学んだことを生かし、3月からの新しい歩みに入っていきたいと思います。 最後にこのキャンプで語られた御言葉をお読みして終わりたいと思います。詩詩記6章14節。あなたのその力で生き、イスラエルをメディアン人の手から救え。私があなたを使わすのではないか。愛する天の父様、この証の時を感謝いたします。どうかこのキャンプで受けた学びを、これからの信仰生活の上で実行し、実践していくことができますように、守り導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。
おはようございます。最初にお祈りします。天の父様、聖霊様が、語ってくださいますようにお願いいたします。イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。3月1日から3日まで、白馬キャンプがありましたけども、その前にですね、職場で、山本さんそろそろ白馬じゃないのと みんなから言われて、そして切り出して休みを取れたんですけども、毎年職場の人たちがもう白馬に行くものと思ってですね、皆さんが協力してくださってですね、いつも白馬に行けるようになってるんですけども、で帰ってからいつも映像祭のですね、映像をこう見せるんですけども、そういう時は本当に皆さんよく聞いて見てくださいます。で今回も映像祭が、2日目にあったんですけども、その中で、本当にこれは、本当に一般の人たちにも本当にこう見てふさわしい、こう見れるんじゃないかなって思う映像がこのいくつもありました。で、その中で私は個人的にジョージ・ミューラーの物語がアニメであったんですけど、その祈りによって経済や食物が支えられて個人がどんどんこう拡大していったっていう、こう物語なんですけども、すごく印象的でした。それから椎葉姉妹の娘さん のマユナちゃんが、幼い頃に交通事故に遭って、そして、そのなんか意識不明の状態だったんですけど、本当にこう祈りによって回復してですね、全然もう治ったっていうドキュメンタリーなんですけども、その中で初めて知ったんですけど、天国に行った体験をしておられたというのをですね、初めて知って、なんかすごく印象的でした。あとまた中高生が会が作ったドキュメンタリーの中高生会がですね、ドキュメンタリーじゃなくてヨセフ物語っていう、ヨセフっていう聖書の中のその物語をですね、切り絵で作ってたんですけど、本当に1枚ずつですね、もう細かくずらして、そしてそれを映像にして作ってたんですけども、本当に見応えがありました。で、あとこれ殉教の浦上キリシタンツアーの物語とかも本当にこう深みがあってですね、すごく学ばされましたけども、本当にこう長崎教会もですね、なんか1年かけて本当に映像をこう本当にこう作っていかなければならないなとすごく思わされて帰ってきました。であと、私はオーケストラの方に参加してですね、後半賛美のオーケストラに一緒に加わったんですけども、やはり30数名ぐらいの、メンバーの方々が東京四日市、それから九州の方々が参加しました。で、本当にこう楽器自体がですね、すごく大きな音が出るので、もうこの辺りでトランペットがですね、もうパーンとなってるんですね。でそれを聞きながら、なんか本当にすごいなと思いながらこの、いたんですけども、一個一個の楽器がかなり大きな音で、かなりこう迫力のある力を感じさせられました。で、本当にこの若い世代の人たちがですね、たくさん加わっておられて、本当にこう、若い世代にいろんな楽器を持って入っていただきたいなっていうふうに、私もこの九州でもそういうふうに思わされました。で、あと賜物のクラスなんですけども、 最初の日にちは、三宅に入って、次の日は、予言のクラスに入ったんですけども、やはり予言をすると神の言葉なので、皆さん最初に来た時よりもすごく生き生きなって、もう表情も全然変わって行かれていました。で、本当にその、この賜物をとにかく忠実に使い続けるということをすごく痛感されていきました。で、本当にこの、毎日毎日の単なるこう白馬に行って帰ってくるだけじゃなくて、もう日々こう使うということが一番重要なんだということを学ばされました。で、パウロ牧師もウェル賞のところから、とにかく忠実にやるということが私たちの側に求められているということを語っておられました。それではお祈りします。天の父様、この時を感謝します。イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
皆さんお祈りをありがとうございました。入ってるかな、はい、皆さんお祈りをありがとうございました。本当に断食して祈ってくださった方もいると思いますけども、感謝いたします。6人、長崎から6人、私と妻と、それからジョイ牧師、山本牧師から野戸道姉妹と、それから井上ゆかりさんの6人で行って、長崎は6人でしたけども、今年は325人で今まで一番多かったみたいですけれども、冬はですね、夏は620人ありますが、すごく良い時を持ちまして、ある方が言ってたんですけど、最初から臨在がちょっと今までとは違ったということで、それは本当にそういうことを感じました。神様の働きが強くなっているなということを非常に強く思いました。アフリカにから帰ってきてた、ムタレ王子さんですね、王子さんが子供さんを連れてきておられまして、ジャスパーさんもご主人も6月に来るみたいですけど、それで一緒に帰るみたいですけれども、ところが一番下の男の子がインフルエンザになって、2番目のところかな、インフルエンザになってしまったんでね、ちょっと残念だったんですけども、彼女の証もあったりしてとってもよかったというふうに思っています。さっきカンボジアの映像祭で一番を取ったのはカンボジアの歴史という石の子人が作った映像が優勝したんで、それで出てたんですね。で、その長崎は今回ノミネートされなかったんですけれども、3作品を募集しましたけどノミネートされなかったんですけれども、個人的にはですね、そのミュージック映像を見てた時に、音楽の音がすごく綺麗なんですね。それで申し訳ないんですけど、映像そのものにはあんまり心にも残ってないし、あんまりあれだったんですけど、こう上からですね、こう映像が自分こういう映像を作ったらいいなとか、こういうのを作りたいなとかいう、なんかそういうのが次々に出てきてですね、本当に久しぶりに、なんていうか創作意欲っていうかね、意欲っていうのも創作するしたいっていうか、イメージっていうか、それが湧き上がってきたんですね。で、なんか本当に久しぶりにそういう歌詞を書こうかなとかね、今までですと何年も思ってなかったんですけど、そういうこうやりたいっていうんじゃなくて、こうなんか上から来るものが来てですね、なんかすごい、なんかちょっと例の吸いかけを感じましたんで、これから江戸とかですね、作って、今回はその本当にノンクリスチャンに伝えていく全土のための江戸を作りたいなっていうのをすごく強く思いました。だから妻はですね、浦上のキリシタンの津和野の殉教とかですね、26世紀の戻り橋のこととかね、インタビューまで行って作ってるんですけども、長崎が作らないでどうするのとか言ってましたけども、もちろんそれもなんですけど、本当に伝道のためのものを作りたいなっていう、神様の愛を伝えていく一般の方に触れるものを作りたいなっていうことを非常に強くこう思ったというよりも、なんか例の追加を感じたんで、これから少しずつそういうのをやっていきたいなと思っています。で、興味のある方とかね、一緒に作りたいなと思う人はぜひ教えてください。チームでやらないとできないので、ね、それは思っています。それと秋元牧師が今回言われたことは、さっき言いましたけど、市から、毎回キャンプになるといつもいいんですけど、ふさわしくないものが神様においての時に働きが起こる。で、ふさわしくないということを自覚すること、自分はふさわしくないということを知ることが出発点であると。本当に自分はふさわしくないということを知る、自分はもう、ダメだって言葉は悪いですけど、ふさわしくない、自分にはできないということを本当に知ることが出発点であるということをね、そのことを今回も言われてまして、 でもそれはそこから出発点で、そのふさわしくないものが用いられるというか、ふさわしくないものを神は用いられるという神に置いてあるただ、ふさわしくないと思う人が神に置いてあらまなかったら、ふさわしくないままでどうしようもないけど、ふさわしくないものはここで神に置いてあらむときに、本当に神様はそのふさわしくないものを、通して働かれるという、でそこが出発点だということを、ね、言われていました。それが今回のメッセージの一番核だったように気がいたします。はい、本当にお祈りありがとうございました。2日目の夜にすごい雪が降ってですね、3日目ちょっと心配したんですけど、お昼に上がってもう暖かくなったんで本当に守られてよかったですけども、2日目はすごい雪が降ってですね、なんか夢だったみたいな、だいぶ降ってるとかね、だから若いですよね。私ももっと若いでやりますけど、もうちょっといいやって感じですね。雪を見て走り回りたくなる年終わりまってしまって、ちょっとあれですけど転びたくないなって感じで先行してしまいましたけども、はい、本当に感謝をします。ありがとうございました。さて、それで、説教に入っていきたいんですが、その前にもう一個だけですね、あれどこだったかな、 あった、3月の頭なので11献金のあれをしたいと思いますけども、ちょっと会計報告がまとまってないみたいで、来週出ると思いますけども、総額は72万ちょっとだと思います。正確な数字は来週出ますけども、一応外部献金は8万円出します。でイスラエルの働き、ミッションの事務局、イスラエルの個人の事務局とファミリーホーム、それから御声新聞、山田とゴスペルクラブ、フィリピンの働き、アフリカの働き、中国の働き、地方キリスト教会、それから今月はちょっと久留米にしたいと思いますので、久留米教会、それから厚木聖書キリスト教会、これは別の教会ですね、他団体、殉教者記念会館、これも別団体ですけどもに献金をしたいと思います。お祈りをしますので心合わせていただきますいたいと思います。天のお父様、今月もこうして下げることのできる恵みをありがとうございます。下げました一つ一つの教会、宣教団体、どうぞ神様が祝福くださって、この経済が文字通り30倍60倍100倍になって、福音のために豊かに力強く持ち上げていくように、身をつける働きをするために持ち上げるように、どうぞ導いてください。また下げられました長崎教会の人一人を本当にありがとうございます。神様がお一人お一人の境内を具体的に祝福してくださり、文字通り100倍の祝福を持って境内を祝福し、ますます豊かに下げることができるように、どうぞ導いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、賛美の後、先ほど言いましたちょうど十字架のところなんですけれども、昨日の長崎教会のディボーションだったんですけれども、キャンプから帰ってきて別のことを話そうかと思ったんですけども、非常に強く示されましたので、今日はその十字架の一番最初のところからですね、ポイントを2つに絞ってお話をしたいと思っています。それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。よろしくお願いします。詩編から歌うとちょっと時間が取られそうなので、今日は支援と場所、世界の終わりから入りたいと思います。あれ、どういう牧師どうしたの？来られましたね。それではお立ちになれる方はどうぞお立ちください。座ったままでも結構ですけれども、心から神様を礼拝していただきたいと思います。70番の世界の終わりからですね。はい、じゃあお願いします。
どんな勝ち目のない戦いも動かせない岩さえも、いくつもの奇跡を起こして、神様が守られた。海に道を作り、川の流れせき止め、安全に導かれる。どんな時も世界中の国々が君にぶつかってきたとしても、君は絶対に離されない。この世界に終わりが訪れて、太陽は闇となり、月が血の色に変わる時が来ても、信じ続けている。新しい世界が始まるまで、
世界中の国々が君にぶつかってきたとしても君は絶対に離されない。この世界に終わりが訪れて太陽は闇となり月が血の色に変わる時が来ても信じ続けている新しい世界が始まるまで。アリア10番の人それぞれの人生の中、人それぞれの人生の中、愛を求め歩いている。されど気づかず闇の中をさまよい歩いていた。一人夜空の星を見上げる輝く星に自分を見てた。闇を照らす愛の光が私の心を照らす時、ふっと気づいた大きな主の愛、あなたは愛されている。君のすべてを知っておられる。流した涙を覚えている。どんな時にも変わらぬ愛でずっと見守っていた。何よりも何よりも君は高価で尊いから、闇を照らす愛の光があなたの心を照らすとき、気づいてほしい大きな主の愛、あなたは愛されている。何よりも何よりも何よりも君は高価で尊いから、闇を照らす愛の光があなたの心を照らすとき、気づいてほしい大きな主の愛、あなたは愛されている、あなたは愛されている。恵みによって、十字架の恵みによって命与えられた。主よ、あなたの言葉によって私は歩みます。心を尽くし思いを尽くし、あなただけを愛する。死に至るまで
従い行こう主の恵みによって心を尽くし思いを尽くしあなただけを愛する死に至るまで従い行こう主の恵みによって主の恵みによって
慌ててはいけません。急ぎ足の者はつまずき倒れます。私の時は決して遅れることはありません。忍耐強く慌てることなく待ち望み、そして従ってきなさい。私は言い送った言葉を一つ一つ成就していこうと主は言われます。従うときにあなたは捨てなければならないものがあります。あなたのこだわってきたものであったり、またプライドであったり、あなたの大切にしたものだったりします。しかし私が語るときには喜んで捨てなさい。失うのではありません。あなたはもっと良きものを見出すでしょう。そして永遠という箇所の中で神が祭殿の形で返されるのを後の日に必ず見るでしょう。愛する子よ、私の道を選びなさい。この終わりの時代、私の道を選ぶ者に私は恵みと祝福を惜しまずに注ごう。私があなたに与えた言葉、語った言葉は変わることがありません。私はその言葉の成就をあなたの人生の中に豊かに表していこう。しかし自分の手で切り開いてはなりません。私の言葉に従いなさい。遠回りに見える道が実は祭殿の道であることをあなたは気づくでしょう。慌てないで私の言葉に従ってきなさい。私は祭殿の形で約束の成就を与え、あなただけではなく多くの人々にその祝福を流していこうと主は仰せられます。いつまでもいつまでもいつまでも待ち続けることはありません。問いが来ると速やかにそれは成就する。そしてもっと豊かに広がっていくと主は仰せられます。最後に天のエルサレム、
永遠の都、天のエルサレム、あなたと共に住まい、賛美します。聖なる神、聖なるかな、栄光と誉れと賛美満ちあふれる。聖なるかな、聖なるかな、賛美満ちあふれる、満ちあふれる。
ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。映像と証をありがとうございます。またリュークの特別賛美を感謝いたします。今から御言葉に行こうとし、またオンラインで礼拝されている方々ありがとうございます。座れたお一人一人を心からありがとうございます。ダウンロードして礼拝される方々ありがとうございます。あなたは牧会されている40万ご利子のためにありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊様が御言葉を通して私の信仰やしない励ましを与え、神の愛で満たしてくださり、あなたが用意しておられる 祝福と勝利を、100倍の恵みを今日も受け取っていくことができるように豊かに導いてください。どうぞ上からの知恵と知恵を例えを持って、聖霊様はご自由に語ってください。語る者も聞く者も切り下ります。主を語ってください。神の言葉によって私たちを生かしてください。信じます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。信仰しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に生まれた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。おはようございます。おはようございます。こんにちは、こんばんは。先週ですね、白馬に行ったんですけど、その前東京に行って、東京からバスで、まあ、羽田空港から、まあ、九州の人たちと北海道の人たちと一緒に行ったんですけども、まあ、前の日ちょっと私は石田石子寺院の事務局に行ったので、まあ、妻も一緒に行くことになりまして、妻は本来ですね、まあ、去年1年間白馬に行けなかったんで、今回は必ず京に行くことになったんですけど、まあ、おばあちゃんとおじいちゃんと一緒に、まあ、岐阜に行って、岐阜から長野に来て、また岐阜に寄って帰る予定だったんですけど、お父さんがインフルエンザになりまして、その予定が全部壊れまして、買った往復のチケットが全部倍になりましてやっぱ神様に従ってなかったってことはよく分かったと言ってましたけども、それで、まあ、夫婦で一緒に行って、そして、一緒にバスに乗って、バスで帰ってきて夫婦でまた帰ってくるということになりました。まあ、今週と言いますけれども、急に本当にだから夫婦で一緒に行くことになったんですね。まあ、夫婦言ってましたけれども、まあ、それが御心だったということを非常に強く思います。でなんか神様はこう、まあ、強制されたかなっていうね、ずれてる道を。で、まあ、妻は大事愛で明かしてたんですけども、こうずっと介護している中で聖書を読むことがなかなか十分、今までみたいに読めなかったりして、神との交わりもちょっと十分できないこともあって、聞き従うというよりも自分で考えて行うということが中心になってずれてしまっていたことがよく分かったということでね、否定的ではなくてすごく肯定的にすごい喜んでおりました。で本当に良かったなと思っています。でその中で恵みがあったんですね。前の日ヨハネと会うことになったんですけども、東京に行っている。でそのヨハネに会うときに、まあ、私は事務所に行ったんですけど、時間があるのでヨハネの行っている学校にです、新学校にですね、まあ、妻行ったんですね。なんか妻好みのチャペルだったみたいですけどもそしたら小山礼二先生がいらっしゃいまして、でちょうどいてくれて、で、まあ、いろいろ話をされて、で一緒に話をして本当に交わりして、まあ、最後にちょっと祈るってことになって、祈って賛美したのかな。なんかその時に小山先生が思い出したようにですね、言われたそうですね。ヨハネを、まあ、向こうの教会に迎えるにあたって、その厚木の教会の方が全員反対したんですってね。でそれは批判サイトがあって、それを作ったのが、まあ、オンラインしてますから名前は出しませんけど、北九州で牧師をしてたN 君なんですね。 N 牧師だった、元 N 君、ね、今は牧師じゃないけど N 牧師、 N 君だったね。で彼は小山先生が牧会してた聖書キリスト教会という、一時すごく大きくなったんですけども、その聖書キリスト教会のメンバーだったんですね。でその彼が、まあ、篠塚に来て、で献身して九州に来て牧師になったんですけど、その彼が、まあ、出て行って批判したわけですね。で篠塚が伝体批判する同時に、私に猛烈な批判を書いてます、読まなくていいですけど、読みたい人読んでいいですよ全然書いてありますね。でそれをみんな読んで、で篠塚の人だし、その木原って人の息子だからということでみんな反対したそうですね。ところが小山先生は、人がどう言ったかじゃなくて聖書がどう言ってるかだって言って、で聖書がどう言ってるかだってみんなに言って、そして私は本人と直接会って話をした、そしてその私が聖書でどう言ってるかって本当に直接話をして、そして私はこの人だと思って言うから受け入れるって言ったんですね。そしてだから聖書はどう言ってるかだってことを言われて、で随分昔にある人がちょっと裁判にかけられた時に、小山先生はみんな批判したそうですけど、聖書がどう言ってるか で彼は批判しなかったですね。で批判しなかった結果彼まで批判されたそうですけども、で結局その人はよかった、問題なかったみたいですけども、なんかそういうことがあったと。で結局聖書はどう言ってるかだって、まあ、日本の聖書学の最小権威です、最高権威ですからね、プロテスタントの、まあ、そう言われたそうです。それ でその後こう言ったね、今はもう誰も文句言ってみんなヨハネ君を喜んでおりますとか言ってくれたそうですね。で、やはり本当に本当に聖書に立った人、本当に聖書を学んだ人は違うんですね、やっぱりね。
人の書いたものや人の話で判断しないということですね。で、皆さんもこれからお会いの時代、教会の中でさえとても悲しいことですけど噂話作り話は飛び交います。人間が罪と井戸である以上、どうぞくれぐれも注意してください。あの人がこう言ってたか、この人がこう言ってたかではなくて、主は何とおっしゃってるのか、そして自分自身がその人と触れる中でどうなのか、人の言葉で簡単に判断して欲しくないんですね。で、これはとても大切なことです。これから特にお会いの時代、間違いなく人々は増えてくると思います、どの教会にも。でもその時に必ず人が増えると分裂の霊とかサタンが働きますけど、その時にいろんな噂や作り話が飛び交いますけど、そういう言葉に翻弄されるクリスチャンにはならないでほしいというふうに、ね、思います。だからぜひ、ね、しっかり御言葉に立つ、そしてご自分自身で聖書から見て判断することもできるように、ね、成熟していってほしいなということを思います。だからすごく妻がえらく喜んでですね、私は会えなかったんですけども、その後、新宿で一緒に食事したんですけど、私夕方になってから行けたんで、すごく喜んでおられました。で、小山先生は今奥様と、認知症になった奥様とちょっとハンディを持っている息子さんの介護をされているんですね。91歳。で、今の悩みは今日の夕食何を作るかだと言ってましたね聖書を全部個人で全部訳した人ですよね。なんかね、ちょっと脱線したから、ついでに脱線ついでにね、なんだっけな、外来で会いましょうってあるでしょ。あれ、あの人の訳した聖書ではね、外来で会いましょうって言ったときにね、ここはね、そこであなたが立て直されますって書いてあるんですよ。それがえらい感動したんで、妻が聞いたの、なんで公約したんですかって言ったら、外来で会いましょうって言葉は、何やったかな、デカリアだったかなとか、とか、旧約のある預言書に出てくる言葉で、それはその言葉、その言葉の自体に立て直すという意味が含まれてるんですって。だからエス様はそれを知ってたはずだから、ああ言った時にその言葉の中にそこで立て直すということが入ってたはずだから、そう入れたって、突然聞いたのにさっと答えられたんですって。だから本当に聖書を知って、旧約聖書もしっかり学んだ上で訳してるんですね。だからああと思ったら、それで感動したって言ってましたけど、皆さん旧約聖書もしっかり読みましょうね。旧約聖書を読むと新約聖書が輝いてきます。まあ、これは今日の説教じゃないですけどね、ぜひね、覚えてください。それで今日のね、ちょっと時間が限られて、もう限られてますので、今日の説教に入りますけども、34節と35節にポイントがあるんで、そこに絞りますが、一応33から見ていきますね。ドクロと呼ばれる、ところに来ると、そこで彼らは、ね、彼らは、イエスと反対人と十字架につけた。まあ、彼らというのはローマ兵たち、そして及び、まあ、彼らを十字架につけた人たちですね。で、イエスと反対人って書いてあって、この十字架刑というのは当時は、ローマでは最も極刑です。政治犯とかものすごい悪い極悪犯罪人がつける極刑です。で、何度も私は言ってますけども、十字架があった後しばらく経って十字架刑はなくなりました。あまりにもむごいからすぐに死ねないんです。ほとんど1週間から10日あってクレジにしていくんです。みんなおかしくなってね、そういう刑だ。イエス様はそれが6時間で死んでしまったというのは、本当に苦しみがちょっと並大抵じゃなかったということを分かります。槍突き刺した時に水と血が出てきたって書いてあるけど、これはある説によると、苦しみが極限までいくと血液分の成分が分かれてそうなるんだっていう説がある。それは説があるからそうだとは言い切れませんよ。でも可能性は十分あると思いますよね。それぐらい苦しみ極限だったんだと思いますね。で、その十字架刑に、つまり極刑と言われている十字架刑に、はっきりイエスと反対にって書いてあるから、反対の一人としてつけられたわけですね。そして反対の一人は右に、一人は左に、だから真ん中につけられましたから、まさにその犯罪人として使えたわけですね。で、その時にイエス様はこう言われます。父よ、アバ父よ、ね、お父さんってね、彼らを許してお許しくださいって。彼らってのは誰かっていうと、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けたって書いてある。これローマ兵ですから、彼らはローマ兵。もうちょっと広く取れば、この後民衆はそばに立って眺めていたから民衆も含まれるでしょうし、指導者たちもあだわらって言ったって書いてあるから、あだわらってた指導者たちも含まれると思います。ね、広く取れば。だからイエス様は自分をあだける人、ね、眺めてバカにしている人、そして、ローマ兵たち、ね、自分の着物をくじで分けてローマ兵たち、そういう、もう本当にイエス様に、バカにしてたり、あだけたり、妬んでたり、あるいはもう全然感知がなかったり、そういう人たちのためにお許しくださいと言って、で、今日お話したいのはその次なんです。彼らは何をしているのか自分で分からないです。今日この御言葉にちょっと一つ目ポイントを集中したいんですね。彼らは 自分で何をしているのかわからないのですって書いてね。考えてみると、でもイエス様を十字架につけてるんですから、あだけっていたり、バカにしていたり、くじ引いたりするんですから、とんでもないことをしているはずなんですけど、何をしているかわからない、自分が悪いことをしている、罪を犯している、それがイエス様を十字架につけているとは思ってないわけですよ。で、とんでもない奴らだなって、すいません、言葉が奴らなんて不信がなくてすいません、とんでもない人たちだなと思うかもしれませんけれども、実はね、人は罪を犯しているとき、ああ罪を犯してまずいと思って犯すときもありますけど、残念ながら自分が罪を犯しているのを分からなかったり悪いと思わないことが結構しばしばあるんです。例えば聖書でいけば、新約の聖書でいえばパウロ、改心する前はサウロと言いましたけど、彼は本当に主に従って、主に徹底して従っているつもりでクリスチャンを迫害したんですね。そして捕まえ、牢屋に入れ、殺しもしました。でそれで飽き足らず、なんだっけ、あそこまでダマスコまで追いかけていった、ね、そしてそれは捕まえて殺すためでした。でそれが神に従うことだと思って燃えて、それ本当にそれが死のためだと思ってやってた。その時彼は罪を犯しているとは全く思ってないし、悪いことを犯していると思ってない、それこそ正義だ、自分は正義をしている、自分は正しいと思ってやってた。そしたらダマスコ途上で光に当てられた時に声が聞こえて、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのかって、あれ面白いんですよ。サウロが迫害したのはイエス・キリストじゃないんです。サウロが迫害したのはクリスチャンなんです。でもなぜ私を迫害するのかって言ったイエス様は、クリスチャンを迫害することはイエス様を迫害することなんです。皆さんのうちにイエス様がいるから、これはね、素晴らしいですね。まあ、今日はテーマはそれじゃないからこれ以上話しませんが、ね、そういったあれで、ハウルは光に照らされて初めて分かったん、あなたは誰ですかって、あなたは迫害しているイエスであるって言ってね、それで分かるわけ。バカだった、自分は正しいと思ってやったことが全く正しくなかったってね、とんでもないことをしてたって、そこで初めて気づくわけですよね。それまで気づかない、私は正しいと思ってた。それがキリストを十字架につけたんでしょ。で、旧約だったらね、代表のはね、ダビデ、あの素晴らしいダビデはね、バテシェバと罪を犯しますよね、カインの罪。でそして子供ができてしまったら、それを隠すために、ウリアか、ご主人はウリアですね、ウリアでしたっけ、それでウリアを呼んで、それで、あの家に帰れって帰らないでね、自分だけ帰れませんって言ってね、言うから次の日お酒飲まして、ね、酔わせて帰すのとはまた帰りませんって言ってね、だからそのウリア呼んできて、ウリアの上司のヨアブに、手紙を書いて持たせる。ウリアを殺せっていう手紙を、ウリアを殺すという手紙をウリアに持たせる。そしてウリアは死んじゃうわけですよね。でもこれだけ、これほどひどい計画的なとんでもない罪を犯しているのに、ダビデはその時ね、それほどやってるのに分かってないんです。なぜかって言ったら、ナタンが来た時に、ね、言うわけですよ ね、すごく裕福な人がいて羊をいっぱい持っていた、貧しい人が一匹羊を持っていて自分の娘に可愛がっていた、裕福なところに旅人が来た、裕福な人は自分の羊を惜しんで、その貧しい人の羊を奪い取って、それを殺して、あ、こう与えたって言ったらね、ダビデ怒るんですね。そんなやつは殺してしまえって言ってね、自分のこと言われてると思わないで、気づかないんですよ。ダビデほどの頭のいい、っていうか頭というか、ダビデほどの人が気づかない。そしてウリアが、それはあなたですって言って初めて気づく。あれほどすごい罪を犯しているのに、預言者が来て言った時に自分のことだと思わない、分からなくなってる。人は罪に飲み込まれて分からなくなる。で預言者がそれはあなたですって言ってバシッて神の言葉を語った時、やっと気づいた。サウロも本当に神様のためだと思って、正義だと思ってやったことが光に照らされて、神から言葉を与えるとき初めて自分が間違っていると分かった。牧師をしているとご夫婦で相談を受けることが、まあ、しょっちゅうではないけどたまにあります、ね、でご主人の話を聞いているととんでもない妻に思います。妻の話を聞いているととんでもない夫に思います。何言ったか分かりますか。こんなに私は一生懸命してるのに、うちの妻はこうなんだとご主人は言い、妻は私はこんなにしてるのに夫は何も分かってくれない、こうなんだという。どっちもその視点に立てば正しいんですが、どっちも相手が悪いと思ってる、相手が悪いと思ってる。いや、夫夫婦が別れすぎて夫婦にしたけど、夫婦じゃなくたっていいんですよ。でそこまで言わなくても、いや 私もさ悪いことは悪いけど、私も悪いけど、やっぱあれはひどすぎるよって相手が悪いと思ってる。自分は正しいんですね。その自分は正しいっていう義がイエス・キリストを十字架につけたんです。あの人でもこの人でもなく、私、そしてあなたが、複数形じゃないですよ、あなたが十字架につけたんです。で、知ってますか？分かってなかったんですよ。これはこの人たちのことだけ言ってるんじゃない。逃げた弟子たちも自分がつけたとは思ってなかった。この段階ではイエス様を愛して外来から追いかけてきた人たちも婦人たちも本当に主を愛したけど、自分がキリストの十字架だとは思ってない。人類の誰一人この段階で私の罪がキリストの十字架だとは思ってない。でも誰一人分かってない時にイエス様は、自分で分かってない、でも許してあげてほしいと言って、罪そのものになって、あのイエス様ってね、人となっただけでもすごいのに、洗礼受けたでしょ、洗礼とか話しましたね。洗礼受けなくていいんですよ、あれは罪とは受けるんだから。洗礼受けたでしょ、そして全く人と同じ道を通って、最後は人ではなかった方が人そのものになって、罪人そのものになって、罪の罰と裁きと呪いを全部引き受けて、神であることを捨てて、神であることを捨てて、もっぴますよ、神であることを捨てて、黄泉に、地獄に行ったんです。許してあげてほしいって言って。でもその時、その許してもらってた人たちは誰一人自分の罪のためだと思ってない。で、皆さんクリスチャンだからそんなことはない、私の罪だと思ってると思いますけども、私の罪でもあるけど、あの人の罪でもある、この人の罪でもある。そうです、神学的に正しいです。でもみんなの罪じゃないんです。私の罪って思ってるかどうかなんですよ。この私の義が、この私の義がキリストの義だった。だって人の義は神の義を全うしないって聖書にはっきり書いてあるからね。私が正しいっていう時、実は神の働きが止まるんです。今回のキャンプでもふさわしくないっていうことが出発点になるって言ったのはそこなんですよ。どんな、いいですか、ふさわしくないっていうのは出発点は何してもいいってことじゃないですよ。誠実に生きて、誠実に生きて一生懸命生きたとしても、御言葉の前に立つ時、十字架の前に立つ時、私たちは本当に、私のこのなんて御言葉を言った時、私はどうしようもないんだろうって思う。この私の罪がキリストを血をつけたって分かる。そこが出発点だってことなんですよ、これ。で、皆さんね、だからこういうこと言うとね、日本ではね、なんか、責めたれてると思うかもしれませんけど、まあ、責めたれてるんですけど、これ全然暗くないんです。なぜか、許しがあるからなんですよ。本当に自分の罪に気づいて逃げないで、自分の罪と向き合って、私が罪を犯した、私の罪が罪を犯したんだってことを本当に認めて、神様の前に許してくださいって言った人は、完全な許しが注がれてくる。いいですか？美味しいものを食べたとか、病気が治ったとか嬉しいよ。子供が生まれるとか嬉しいよ。そんなものに比べられない、神から来る、天から来る喜びがやってくる。これがクリスチャンの本当の喜びです。この喜びがあったら、すべてを失ったっていいっていうぐらい喜びが来る。私の罪が十字架につけたって、もしあなたが本当に知って、認めて、神の前にそれを本当に悔い改めたら、あふれるほどの許しと喜びがやってくる。それをね、知ってるかどうかなんです。だから悔い改めを真っ正面から語る人ってね、面白いんですけど、特徴があってですね、普段にっこりこしてるんです。新井先生そうだった。あそこの人、ね、ちょっと国忘れましたけど、うちの息子が好きなの人がいるんですけど、その人も悔い改めはっきり言うんですけど、もうニコニコしてる、いつも。どうして？知ってるんですよ、許されてること。だから、はっきり言うん。で、何をしてるのか自分でわからないんですね。クリスチャンだから知ってるはずなんですけど、はっきり知ってほしいんですね。あの人じゃなくて、この人じゃなくて私なんですね。で、いや私も悪いけど、まあ、妻がひどいんだよってね、私夫だからね。でもそう言ってる間はね、十字架の恵みの中に十分入れない。あ、私が悪かったって本当に思った時、許しと祝福が流れ出してくるんです。これ何度も話しましたよね、長牧師のお話で。長牧師のところに結婚したら奥さんから電話がかかってきて、韓国はすごいですね、もう もう離婚することになりました、離婚するにあたって祝福を祈ってください、すごいね、韓国っていうのは離婚するときに牧師に電話してきて、離婚しますから祝福を祈ってください、最後の祝福をいただきたいんですって、すごいなと思うけど本当に言ってきたんですって、すごいなと思う。それで張牧師がね、もうそれでね、えっと思ったんだけど、まあ、分かった、じゃあ行きますか、待ってくださいって、ね、祈ってから行ったんですって、神様って真剣よってね、である祈って手応えを受けてから行ったら、ものすごい、あの今じゃなくて昔の韓国だからね、まだ貧しい時、そこはすごいリッチなマンションだったんですって。ところがリッチなマンションなのに貧しい時ですよ、入り口入った瞬間凍りつくような冷たさを感じたんですって。これ感覚だけど分かります。これでご主人か忘れて、どっちかが奥で、どっちかが奥さんが奥だったかな、ご主人が手前だったかな、どっちか忘れたけど別々にいて、もうそれで荷物まとめてるんですって。そして入っていったら、すぐにその手前にいた方がご主人だったかなんかがね、飛んできてね、ブワーっていろいろ言ったんですって、奥さんの方の部屋がね、こうね、奥さんが僕がバッと飛んできてね、とんでもないですね、バーって言うんですって。でもとにかく、もうとにかくもういいですから、祝福に乗ってください。もう分かること決まりました。もうどうしようもありません。もうって言ってこう言うんですって。二人とも横向いてね。それで、張牧師が両手を握ってね、で、二人の手を握ってね、まあ二人でそっぽ向いてるけどね、一番最初にね、この夫婦を離婚させてくる分裂の霊とね、サタンに向かってね、いいですか、人を受け合っちゃいますから、で、サタンは怒ってくださいね。クリスチャンは、人には優しくしないといけないけど、サタンに優しくなんかなっちゃダメですよ。サタンに怒りを忘れたクリスチャンはもうアウトですよ。サタンに対しては怒ってください。神と共に聖なる怒りを失わないでください、ね、でイエス・キリストなんて言っても命じたんですよね。この夫婦から出てけってね、その瞬間ですよね、ボロボロ泣き出したんですって。二人ともボロボロボロボロね。そしてですね、おもむろに荷物を解き出したんですって。これ本当だった話ですかね。そしてね、張牧師が何かが出ていったって、私は何を言ってたんだろうって、本当に悪かったなと思ったって、自分が、これは聖霊ですよね。それでその若い人ですね、その人は張牧師の教会の今長老って言ってました。その時長老だったんですよね。子供さんも教会に来てって言ってましたね。相手を批判してるとね、十字架の恵み流れてこないしね、サタンにやられ放題になるんです、ね、自分が何を知ってるかわからないってことに気づいて、神様に教えてもらいましょう、ね、で二つ目ね、これは私たちのが、ね、でローマ兵は下でくじ引いて着物を分けてた、で民衆はそばに立って眺めてて、指導者たちはこう言ったんですよ。二つ目のポイント、あれはあれってイエス様のこと、イエス様のことあれって言うんですもんね。あれは他人を救った、今もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ、自分を救えって言ったんですね、まあ、十字架から降りてこいって組です。で兵士たちも同じようにイエス様をあざけり、そばに寄ってきて水分同士を差し出した。これいつも言うように水分同士っていうのは麻酔の役をする、拒否されたんですね。苦味のブドウ酒っていうのは余計痛みが増し加わる、実は最後に与えられて舐めるんですけど、まあ、今日のテーマじゃないからそれ以上やめておきます。でユダヤ人の王なら自分を救えって、待てよ、ね、王様なら救ってみろってね、神の子なら救ってみろってわけですね。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの像に書いてあったと。2つ目のポイントはね、他人を救ったが自分は救えなかったってことなんですよ。イエス様はじゃあこの時十字架から降りてきて自分を救うことはできたのか、それをする力はあったんです、イエス様だから。これ、ね、こういつも言いますけど、十字架があってね、あって時 ね、 あめね、例えば私はキリストだったら ね、 あんまり言われたらね、分かったよ、そんなに言うなら降りていくよ、ピッと言ってね、グッと言ってね、ポイとかって言ってねこんなわけで ね、 ね、そしたら誰一人人は救われて天国に行けないんです。イエス様は救うことはできましたが、救うことはできませんでした。意味わかりますよね。救うことのする力はあったけど、彼は神様を愛し、父なる神様を愛し、私たち一人一人を本当に愛していたので、救うことはできなかったんです。十字架から降りてくることはできなかったんです。愛していたから、神様を愛し、私を愛していたから、できなかったんです。いいですね。本当に愛している人はね、自分を救えない。で自分を救わなかったから他人。で面白いのはね、このイエス様をね、十字架につけて殺したいと思ってたこの指導者たち、ね、あだけってる群衆たちも、他人は救ったって言ってるんですよ。面白いですね。よくパウロが言いますけど、批判の中に真理があるって言いますけど、ね、お前他人は救ったけど自分救えないのかってこう批判でしょ、これ、ね、あだけってるわけですね。あだけってるけど知ってるんですよ、他人は救ったって。イエス・キリストはご自分以外の全ての人を救われました。受け取るだけで救われます。もう今 受け取らない人は救われない、それは本人の問題です。降りてこなかったんです。で、私たちはイエス様の十字架を追えません。無理です。罪人だから。根本的な意味では無理です。が、根本的な意味では無理ですが、違う意味で、根本的な意味とは違う意味で、私は自分に生きることをやめて、時として自分を捨てて誰かを生かそうと思ったら、自分を捨てなきゃいけない時がある。その時にその人を生かすことは起こるんですね。まあ分かりやすいからね、まあ母親の例でいきますと、ある児童心理学者がいたんですね。有名な人なんですけど、ちょっとまあね、すごい有名な人で、大学の先生でした。ものすごく人気がありました。授業もたくさん人が来るし、もう先生たちからも言われた。で、4人子供がいて、2番目の子供がちょっと幼稚園からもうこの子連れてこないでくださいって言われるぐらい荒れてたんですね。で、お母さん、その先生はすぐ分かった。理由が、自分が大学の仕事で忙しいからこの子が荒れてるってすぐ分かった。児童心理学者だからね。児童心理学者としてのみんなに慕われている教えながら、自分の子供は荒れてたわけですね。で、その理由がすぐ分かった。で、彼女はどうしたか。大学の教授の椅子を蹴飛ばすんです。辞める。みんながね、上の先輩の先生がね、いや、辞めるなって、あなたはすごく能力あるから、もう絶対いいからって言う。で、生徒たちみんなが、辞めないでください先生ってみんな言う。でも彼女辞めるんです。立場もお金も全部捨てる。この一人の子のために、たった一人の子のために。おいで、お手手つないでトンボを追いかけ、昔ですね、タンポポの花を摘み、昔ですね、やるわけですね。数年後この子は元気になります。そしてね、おまけですけどね、東大に入りました。実はもう一つ付録があってね、数年後ね、この子は言うんですよ。お母さん、また大学行っていいよって言ったんですよ。また先生に戻るんです。かつての教育学は知識でしたけど、今度教える教育学は心が入った教育学でした。この先生、日本ですごく有名になりました。ね、捨てた時に生きるものがあるんですね。で、本当にイエス様を愛してイエス様に従って聞き従うっていうなら、私はどこかで死を捨てることを通るんです。でも間違いなくさえ失うんじゃないんです。それは本当に素晴らしいものを見ます。イエス様は、私の代わりに捨てて地獄に落ちてくる神を捨てられましたけど、復活したでしょ。そして今天国であふれるほど民を持ってますよ。同じように私たちも、イエス様の十字架って本質的に違いますよ。間違いない。本質的には違いますけども、本当に誰かを生かすために、時として自分を捨てなきゃいけない時があるかもしれない。その時に、逆に本当に私たちはね、受けるんですよね。それはでもね、生きないと体験しません。今は、そうじゃなくて、自分を生きることがいいって言われる時代なんです。流行らない、こんな教えは。でも、本当にイエス様を愛して自分を捨てることに来たときに、実は捨てるものが最高に受けるんですよね。クリスチャンはそれをね、生きて証しする必要がある。必要があるというのは立法的なのな、生きていくとそれを、恵みを受けるんですね。それを知ってほしいと思います。で、今日2つのことにして、ね、神様2つって言ったから、この2つに集中しましたけど、何をしているのかわからないんです。私たちは自分は正しいと思う、いや悪いと思っても、まあ、悪いことは悪いけど、まあ、あの人だってとか、こういうこと言いやすい。でも御言葉の前に立って、本当に人の前に立って、あ、本当に自分はこの私のこの罪が、この私の自分の義を主張するこの心が、これがキリスト教につけたんだってことに気づいてほしい。聖霊によって気づかせていただきたいことがある。その時に十字架の嬉しが注がれてきて、実はものすごい喜びと神の愛を体験する。だって多く許されたものは多く忘れて、はっきり言って書いてある。あれ間違いなさい、だから大きい罪を犯したやつが得だってよく言われる。時々うちの子供に、真面目に生きてきて損したじゃないかとかね、そういうことじゃない。それは人と比べてるから。人と比べれば私より罪深い人も、罪が清い人もいっぱいいるでしょ。そういう意味だったら、まあ、清い人の方が多いと思うけどね。だけど御言葉の前に立ったら、たくさん罪を犯したとか犯してないじゃない。どんなに罪を犯してても、何が悪いんだっていう人、いくらだっているんだから。いくらだっているんだから。 人を殺しといて、なんで悪いんだ、相手が殺せばよかったんだって人はいくらでもいるんだから。でも御言葉の前に立った時に、キリストの前に立った時に、あ、本当に私はあなたの前に罪人だって分かる。聖霊が教えてくださる。そしてこの私の罪がキリストを罪人だって気づいた時に、ね、許しと悔い改めが来るんですよ。喜びが来るんですね。でそれをね、お互い聖霊様に教えていただきたいんで、これは原点になります。これから終わりの時代でしょ。で本当に人がたくさん救われてきますが、同時に迫害と困難もやってきます、ね、でその時にこの本当に許し、私の罪がキリストの罪だ、でもそれを許されたんだっていう、この土台がしっかりしてるかどうかっていうのはものすごく、それを知ってれば知ってるほど神を愛するものになります。神を愛する心がある時、迫害や殉教が来ても主の恵みの中で通過できますね。でもう一つが、他人を救ったが自分は救えない。イエス様は自分を救えなかった、救えなかったんです。私を愛したから。で私たちも神様が恵みによって時として、あの人を愛しなさいとか、あの人のためにこれを受け止めてくれませんかって、死を受け止めてくれませんかって言われることがある。肉にはできないけど、本当に祈って神の助けをいただいて、それを受け止めるとき、生きている人が、宣教師ってそうでしょ。もちろん燃えるような気持ちで好きで行った人もいるかもしれませんけど、面白いことに大抵最初はね、嫌いとは言わないけどね、そこに私がっていうのが結構あるんです。行きたくて行く人ってあんま多くない、最初は。最初はですよね、行ったらものすごく好きになるんですよ。で前田さん、ルツ前田さんなんかはカンボジアって最初会った時にもう怖くて嫌だと思って、怖いから嫌って、忘れて、完璧に忘れたんでしょ。でフィリピンに向かって一直線って言ってたら、ベンジャミンさんが来てね、カンボジアの話ばっかりしつこくしたから思い出してしまってね、今でも覚えてますよ。違いますよねって言ってきたんですよ。違いますよね、キャラ牧師、違いますよね、こういうこと昔あったんですけどって言ってね、いやー一回行ってみたらって言ってカンボジア行った時に神にはっきり語られて行ったんです。行ったら大好きになりましたよ。行ったら大好きになりました、間違いないですね。でも最初は好きだったというわけで、ね、って感じだったでしょ。だってあの世代の人にとってカンボジアってキリングフィールドですからね、本当に怖かったと思います、ね、自分を捨てたわけですね。こっちには親も、ね、お母さんのことはすごい心配してましたけどね、でもカンボジア行ったらお母さん救われましたよね、そのテレビ見て一緒に。見事ですよね。一番心配だったお母さんは、カンボジアの NBC のニュースの番組を見てるときに、一緒にお母さんと見て、自分が映ってるカンボジアの、ね、見て、そのことでお母さん救われちゃったんですよね。神様って真実ですよね。だからね、どうぞこの2つ、今日この2つを語りなさいと。白馬から帰ってきたからね、たまもの話とかね、まあ、パウロ夫妻って話とかいろいろ持ってたんですけど、はっきり示されたの、この2つが今日。でこれはこれから何か主がなそうとされる歩みの原点になると思います。どうぞそのことをね、覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、少し駆け足になりましたけれども、今日はエス様の十字架を通して、もう何度も説教したことですが、視点を変えてお話をしました。エス様、自分で何をしているのかわからないのですと、エス様言われた通りです。本当に恥ずかしいお話ですが、自分が何をしているかわからない、しばしば自分は正しいと思いますし、俺は間違ってないと本当に思うことが非常に多いです。神様の前に立たなければ、御言葉の前に立たなければ、本当に、立って時でさえ聖霊が助けてくださらなければわからないことがありますが、主様、本当に主の前に罪を認め、そしてあなたの許しを受け取って、喜びと愛に満たされていくことができるように、どうぞ導いていってください。また、主様は自分を救われませんでした、そして私は救われました。主様、私たちもイエス様の真似はできませんが、主がおっしゃるときには喜んで自分を捨てて、本当にイエス様、あなたがおっしゃる人が、愛する人が本当に生かされるために、あの方が、本当にイエス様、大学教授もその収入も全部横に置いて、一人の息子のために喜んで生きたように、その子が欲して本当に生かされたように、私たちも本当にイエス様は自分を捨てて、神が望まれる人を生かすことができる、そういう歩みができるように聖霊様助けてください。そしてその時にしか受けることのできない祝福を、私たちが見ることができるように導いてください。お願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると、祈りかれませんので、まず悔い改めをしましょう。 主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの心の願いを叫びを主に打ち上げてください。自分のことでも家族のことでも友人のことでも経済のことでも健康のことでも将来のことでもどんなことでも神様はしっかり聞いて受け取ってそして答えてくださいます。天のお父様、今イエス・キリストは何よって父なる神のもとに参りました。どうか一人一人が心からあなたに向かって叫んだこの世に応えて、心と体を健やかにし、霊を解放し、その祈った方に今その方がどこにいても手を伸ばして触れてくださり、届いてくださり、応えてくださいますように、解決と勝利を与えてくださいますようにいたします。イエス・キリストの名によって心と体を完全に癒されよ。その人を縛っている悪しき霊の力を断ち切る。イエス・キリストの名によって健やかに体をしてください。普通にしてるんですが、すごく深いところでは自分を責めている方がいます。主は言われます。あなたは自分を責めるのをやめなさい。もうあなたは完全に許されています。そしてその失敗したと思ったことさえも間違いなくこれから益になっていきます。すでに益になっていますが、もっと益になっていきます。だから自分を責めることをやめなさい。そして喜びの声を上げ始めなさい。私はあなたが喜び感謝することを待っている。そこから私の計画が始まると知られます。取り返しがつかないと思ってますけど、そんなことはありません。永遠に目を向けなさい。その時あなたは神の計画の大きさに驚くだろうと知られます。ひだが傷んでいる方に触れて、ひだが正常に動くようにしてください。しまって、ひだよ、やっさりよ。悪習慣から解放してください。この悪習慣を完全に、悪習慣をもたらしてきている悪霊の力を、しまってめず、その人の力、キリストへ、その名によってめず、出ていけ。ガラブラブラサンテラスボラブラサンテラブラブラ。足の裏に豆ができて傷んでる方がいますけど、ちょうど豆を取るか、豆が残っていても痛くないように、嘘みたいに痛くないように完全に癒してください。普通に歩けるようにしてください。ブラブラブラ。え、そうやって痛みを消えてなくなれ。あらばらばらばらばら。境内に対する不安ではないんですけど、計算したらどうしても足りないと思っている方がいますが、足りません。しかし私は必要を満たす神です。私に期待し、教会の恵みの中にしっかりといなさい。私は全ての必要を完全に満たすと知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、またその家族、親族と共に、今も後も、とこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。感謝します。今日は、うちの奥さんがちょっと今日には来れなかったんで報告をしたいと思います。修法ですね。